Verano Suzuki。
さて本日の番外編も引き続きコミュニティナースカンパニー代表取締役、うん、矢田明子さんをゲストにお招きしてお話を聞いていきたいと思います。お願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
まあ、前回ね僕の方から、はい、そのコミュニティナースの皆さんが特殊なスキルを持ってるんだと、人と人をつなげたりだとか、うん、そのコミュニティを作るっていう特殊なスキルを持ってるんだっていう話を、まあ、前回結構抽象的な話をしたんだけど、
はいはい、
今回それ具体的に例えばどういうスキルなのかみたいなのを、
はい、
これ本当はね正直見ないと想像かなり難しい感じなんだけど、
う
んうん、何個か例をちょっと矢田さんから聞きたいなと思ってるんですよ、うんうん、何個か分かりやすい例出してもらってもいいですか。それちょっと僕たちが質問しながら掘り出すんで、
はい、うん、まあ、例えば朝今日うちのね事務所にみんなのうちに来てもらって、うんうん、お部屋見てもらったと思うんですけど、子育て世代の人をサポートしてるあの助産院みたいなの
が
あったじゃないですか、
はいはい、
あの隣に養育の取り組みされてるスペースもあって、うん、あそこってなんかちょっとこうなんていうかな、普通に保育園とか幼稚園とか行ってる時に、うん、集団生活なじみにくいみたいな子供さんを連れたお母さんとか結構来るわけですよ、うん、あの紹介されて、うん、で、まあ、よくよく子供さんと、まあ、そういうスタッフさんが話してみると、うん、まあ、確かにその同じ決まったルールの中では動きにくいんだけど、うん、すごいやっぱ活発でね、なんかこう関心あることだったらもうずっと集中してやってるみたいな、はい、まあ、ユニークなお子さんがやっぱ多くて、
うん、
でもその子とお母さんだけで家で育ててると、うん、なんでお母さんも参っちゃってるわけですよ。
あるでしょうね。
だってもう保育園とかにしか行かせる場所がなくて、行かせてもすごくこうご連絡いただいて、うん、でも他に行き場がない、うん、そういう子供さんに対してやっぱ何を楽しい身にしてるのかとか、子供が集中してやれそうなのかとか、
うん、
輝きそうなのかみたいなのを、うん、まあみんな見てるんで、
うん、
それを伸ばしてくれるのが保育園とは限らないじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
例えば私たちが他でつながってる高齢者の中に、うん、竹鉄砲、水竹鉄砲みたいなのを作るのがめちゃめちゃ上手なおじいちゃんがいて、
うんうん、
そのおじいちゃんと出会ってもらって、とにかく日が暮れるまで水竹鉄砲やってる方が子供もめっちゃ輝くし、
うん、
でその関係性ができると、うんうん、それを見てるお母さんの肩の力の抜けることっていうのやっぱあるじゃないですか。
おじいちゃんも嬉しいし、
でもこうコミュニティナースのような仲立ちする人がいないと、うん、決して出会うことはないし、たまたま同じスペースとか同じスーパーにポンとその人たちがたまたま居合わせてても、
うん、
じゃあその子供とおじいちゃんが必ず出会って、
そうです
ね、お互いの関心を引き出し合って、
うん、
でまたスーパー以外で出会った時に、うん、お元気か、水だけ鉄砲頑張ってんかみたいな、なんかそんな関係にならないじゃないですか。
確かに。
だからその仲立ちをやっぱりその子供側とかお母さんのキャラクターのこともよく見てるし、
うん、
高齢者側の得意なことと、
うん、
あと本当は高齢者もやりたいと思ってる、
うん、
子供と交わってみたいとか教えてみたいとか、うん、そういうことをよくよく情報として知ってて、
うん、
ある程度両方のキャラクターも知ってて、
うん、
この人たちだったら会うといけるかもみたいなのを上手にこう出会わせてで、
うん、
もうぜひぜひ絶対気が合うと思うんでみたいな感じでおつなぎして、で一緒に関係性を作っていくっていうことを、まあ
うん、
子どものケースでもやったりしてますし、
うん、
で今あの子どもから入ったけど結局高齢者側も今出番がありましたよね、
うんうん、
でこの高齢者側には高齢者側で実はお一人暮らしの方で、別にその水だけ鉄砲どこで披露することもなく、ただただ90歳みたいな方もやっぱたくさんいらっしゃるわけ で、
うん、
でその人にはまた違う出会い方をして関係構築して他の人と参与してもらうっていうか、
うんうん
う
ん、
そういう流れをやったりとかしてますね。
すごい、うん、関係つながり構築の職人ですね。
でも本当そげかもしれない、
ね、そげかもしれない。
まず高齢者の人たちが何が得意でどうしたいと思ってるとか、あとそのモチベーションの源泉みたいなのとか原欲求みたいなのを見てるじゃないですか、
うん、
コミュニティナースの人が、
うんうん、
それは具体的にはどうやって見るんですか。
一応みんな練習してて、私たちトレーニングの中でそれ練習するんですけど、一応アクティブリスニングっていう手法をあのベースに運用しながらとにかく練習と場数で伸ばすんだけど、基本喋っちゃうことと思っちゃうこと違うよっていう前提からまず出発できるかっていうのは結構大事で、おじいさんとかおばあさんとか、そう子育てしてるお母さんとかも初めから本音バシバシ喋れる人なんかいないし、自分の本音に言語として到達してる人も基本いませんよ。だから、
ね、
そうそう、分かっちょらんよと、
うんうん、
だからその人が喋っとる時に出す雰囲気とか、
うんうんうん、
顔の表情とか、ああいうのとかも全部コミュニケーションだから、それ見て、今めっちゃヤンヤンさんいい顔したけど、それを好きなんですかって言って重ねて聞いてあげると、本人も、あ、好きかもっせん。好きかもっせんって言って、自分でもその、自分が本当に大事にしてることに、本人も到達していかれることが多いから、そういうふうに、こうコミュニケーションを取りながら、一緒に到達してって、本人もこれだわって言ったら、ああ、じゃあなんかまたいい機会があったら、ぜひこっちからもご相談すると思うんで、またよろしくお願いしますねって言って、顕在化させて、次のつなぐっていう時に、そこでおつなぎするっていう順番。
質の本当いいつながりを作るには、まずその相手のことを丁寧に理解するっていう段階が必要ということですよね。
それはすごく大事。ものすごく大事。
孤立しているお母さんとかってどうやって見つけていくんですか？
お母さんって、結構普通に子育てイベントとか、スーパーの横の、なんか買い物して横にちょっとだけこう遊ばせれるみたいな、なんか詰めとる間に子供が遊んどけるちょっとしたスペースみたいなところには絶対おる。その子育て中のお母さんのいわゆる暮らしの動線みたいなところにうまく追ってあげて、 あこんにちはみたいな、今週も会いましたね、
普通に挨拶するんですね。
いや挨拶大事、むちゃくちゃ大事。初めからゴリゴリ介入していくんじゃなくて、
なるほど、
いつもおられるあの人みたいなところからあのスタートしていって、でそうするとやっぱ立ち話のタイミングって来る、やっぱり、いつも会いますねみたいな、ここら辺にお住まいなんですかみたいな感じで、ある程度もう顔がお互いに分かってれば、はい、あそうです、どこどこに入るんでみたいな、いつもお子さん連れて大変です ねみたいなところから、
私の動線って言ってるってことか、
そうそう、出会っていってお話が開始されるっていうこともあるし、そのさっきのその言葉になってないものもコミュニケーションだって前提に立てば、なんとなく分かるじゃん。
そうですよね。
醸してる、その お母さんも。
察することはコミュニケーションの本質ですからね。
そうそうそうそう。だからこう、醸してるんで、そういう意味では気にかけ始めるんですよね、そういうお母さんのこと。だからその、瞬時に、あ、今だったら話しかけても雑談できそうみたいなのを、やっぱコミュニティナース側もちゃんとアンテナ張ってるんで、今だっていう時に。
すごいね。
よくお会いしますねみたいな感じで話して関係構築するってこともあるし、
そういうか、だけ、その暮らしの動線っていうのは誰でも必ず当然生活をしてるから必ずどこかに顔を出してると、それはスーパーかもしれんし、保育園かもしれんし、そういうなんか自分から助けを求められない人でも、その人にはその人の動線があると。
そう、
でコミュニティナースはまずその動線っていうものを見つけ、そこに相手を邪魔しないように、とりあえず折るってこと。
そうそうそう。で、折るっていうことから。
で、折って、まあ、積極的にいきなりなんか、ズケズケ入ったりはしないんだけど、折るだけでも、相手の状況みたいなのが、なんとなくわかるっていうインプット能力を持ってますと。観察能力を持ってますと。で、その観察能力の中で、今なら話しかけられる。特にしかもこの人は、なんか大変そうとか、あんまりなんか、誰かに相談してそうにないな、みたいな人を見つけ、気にをかけといて、で今行けるっていうタイミングでゴリゴリ行かずにさっとこう行くみたいなのをちょっとずつやっていって、
ちょっとずつやってるっていうケースもあるある。
でじゃあちょっとこう今こういうことやってる件来てみられませんかみたいな話をして、そういう巻き込み方をしていくってこと、
ね、そういう巻き込み方をするパターンもある、
すごいな。だからこれパターンによって千差万別なんですよね。
そうそうそうなんですよ。
いつもこうじゃなくて、でも暮らしの動線を見つけるのは基本
結構
基本ベーシックスタイルってことですね、
そうそう。
なるほど。
支援に来ましただと半分以上の人は基本的に警戒するから、されたくないじゃん。
行政みたいな、営業みたいな。
そう。
俺も嫌だもん、支援しに来ました、
私も嫌だ、
で、支援されるっていうことは私が今
弱者だもん、
弱者だって認定しちゃうことになるから、自分でね、
で、その弱者で関わりに来られてるっていうのはもうほぼ 100% みんな嫌なんで、どういうふうにさっきのそのどういう話の仕方とか内容だと喋っちゃってなんか元気が面白いわみたいな。
俺のじいさんもさ、助けられたくないから人から迷惑かけたくないし、介護認定されたくないって
言ってたもん。そうだと思う、そうだと思う、
要介護認定をされたくないけんずっと拒否ってたんだよね。
なるほどね。
あの介護のさ、あれ来る人いるじゃん、要介護認定する人が、家に来るやつがあるんだけど、
分かる分かる、
あれずっと拒否っちゃったもんね。ああいう人もコミュニティナースだったらいけるってことだよね。
リーチできる
可能性がある。こう話してって、おらいにいっぱい、その深井くんとこのおじいちゃんみたいなキャラクターの人もいっぱいおらいて、
おらい。
おらい。
あ、ごめんなさい。あ、いるってことですね。
丁寧語です。
いらっしゃる。
おられるよねって意味。
そう、出雲弁の丁寧語です。
おらいて。
で、おらいて、で、話してって、 介護さんと意見人っていうよりはどぎゃんこと今までしてこられたんですかとか、大工さんですか、じゃあなんかこういうの全然余裕で直せるんですかみたいなことをこう聞いていくと乗ってくるんだよ、うん、その乗ってくるところがあって、うん、もうこう思わずなんか、うん、みーこお前ほんならこれみたいな感じでこう昔のグッズ出してきちゃうみたいな、そこをこう知っていくと、そこでつないであげるのが一番この人の元気が湧いてくるっていうのが見えるんで、
じゃあ、あくまでやっぱ相互扶助なんだよね。
あ、そうそう、だから、うん、この人に介護しに行くっていうより、あ、うん、じゃあまたそれで、うん、あの深井さん頼むかもしれんけど、うん、その時は頼ますけんねって言って、うん、介護認定しに行くというよりは、うん、この人のおせっかい焼きたいところを把握して、うん、で次のケースでどっちかというと助けてもらう人としてこの人に関わってもらうと、うん、
ここがね、
そう、介護認定は受けないんだけど出番ですよって言うとマジかって出てきてくださるんで、うん、そういうやり取りをします。
いやー、これすごさわかるかな。
それがでも特殊スキルというか、でも基本的に福祉だとやっぱ助ける側と助けられる側で、そう、
明確に分かれて
る、バーンって分かれちゃう。それも、うん、もちろん重要な時いっぱいあるし、うんうん、大事なんだけど、今の話は基本的にベースとしてやっぱホモサピエンスって相互扶助でモチベーションが出る動物だから、うん、それをちゃんとやってるってことだよね。
そう、
だからあなたは助けられるべきだから助けを求めてくださいよなんて当然言わないし思ってもなくて、
うん、
この人の特性何かな、欲求は何かな、困ってることは何かなっていうのを全員に対してやってますと、
うん、
それがこの人とこの人がつながるときとか、うん、この人たちとこの人たちをこういう風にするとうまくいくっていうのを、うん、なんかパズルじゃないけど、
うん、
オーガナイズしたりとか、はいはい、オーケストレーションするってことだよね、
うんうん、
それをだからコミュニティナースはそういうことを、うん、その観察力と情報インプットを元手にやってて、
うん、
その参与の仕方に多分ものすごいスキルがあって、
うん、
僕そのね、矢田さんがさ、まあ、こう言うとあれだけどゴリゴリの偏屈じいさんとやり取りをしてるやつのエピソードをね、
はい、
僕もその偏屈じいさんと会ったの、
うんうんうん、
まあんま言うとバレるけん言わんけどさ、
はい、
ゴリゴリですもう俺見たけどその人と、
うん、
うわもう関わらんどこってナチュラルになるタイプの、
はい、深井さんは思った
僕はね
ぐらい、うん、はいはいはい、
普通に話してなんか懐柔し始めて、
う
ん、
お
あれはすごいと思ったね、
うん、
あんな偏屈じいさんちょっと俺は無理と思ったんだけど、それがコミュニティナーシングなんでしょうね。
そうね、その時ってやっぱ意識的にスキルを使ってやろうと思ってやってるって感覚なんですか、うん、それか自然とファってなんか、
まあもうなんかずっとやっちゃうけんなんか自然に、ま
あ、経験もね、
うん、もう普段やってることだからスッとできてるって感じ、う
ん、なんかまず挨拶して、うん、で最初から牽制かけてくるから、
うん、牽制いきなり全否定から
始まる、いきなりバーン牽制かかってくるって、うん、もう分かった上で挨拶して、はい、まあ、どこの誰だみたいな感じからバーン始まるんで、いやいや、うん、そうですよね、いやそうですよねって言って、でどのこのどのこのって言われるやつを聞きながら、うん、でああそうですよね、いや本当ご心配おかけします、でその間合いですよね、
うんうんうん、
いやところで今の話って、うん、なんでそんなことを知っちゃないんですか、うん、みたいな、
はいはいはい、
え
いや今いい表情しましたね、
うん、
今いい
お前よく
分かってんじゃん、
分かってんじゃんいやだってそんな私全然できないですよ、なんでそんなお話さ、うん、ご存知なんですかとか言うと、さっきのビッカーンが開き出すわけですよ、
うん、
うん、あすごいですね、わあ、うん、あそれってすごくないですか、誰でもできないですよねって、ね、何年ぐらいやられてきたんですかとか言うと、もうこう鼻開いてって、
うん、
あれほどの偏屈じいさん
怪獣できるなら多分大体いけると思う
人類大体いけるだろうな、
人類大体いける
いやいやいやいやいやいや。
でもそういうこうマインドとスキルを持った人を組織的に育成されてる、うん、
育成してる、だからトレーニングをして、うん、コミュニティナースの専門でそれをフルでやってる人がいるんだよね、
う
ん、まあ、
う
ん、
そうそうそう、
さっき言ったあの、うん、前回言った5人いたら2000人見れるの5人っていうのは仕事としてコミュニティナースをして、
うんうん、
なりわいとして、 その人たちに対する特殊トレーニングっていうのを、
うん、
要はやってる会社なんだよね、コミュニティナースカンパニーが、
うんうん、
今のはまさにそのノウハウの一つですよね、
うん、
なるほどね、
いやこんなその人との関わり方にはさ、めちゃめちゃコストとさ、ね、時間がいるじゃん、でなんか行政もその普通の企業もやっぱ自分たちがやるべきこと、やるべきサービスの境界線でやっぱ決まってるから、その境界線に入れる人はいいけど、入れないその境界線と境界線の隙間がやっぱりそれを取りこぼしてる人って絶対いらっしゃいますよね。でそこにやっぱりコミュニティナースさんがちゃんとこう粘り強く入っていけるっていうのが強さだと思う、
うん、
そう、相当根気いると思うっす、これ。
入りたいと思って始めた取り組みなんで、やっぱり、なんか入ってくれる人がいたらできたんじゃないかなって。まあ、入る側っていうよりは、さっきの偏屈なおじいちゃんだって、別に自分、本当は自分で対処できたりとか、本当は人に与えられたりとか、本当はもっと力が発揮できたはずなのに、なんで悪くなってから病院みたいなところでしか支えられないんだろうみたいなのが、やっぱ不思議に思って、介入するぞと思って始めたの、まあ、コミュニティナースの取り組みなんで、そういう意味では介入に意思があります
よね。ってことやるっつってやってるってことですよね。
その課題意識はなぜ生まれたんですかね。
自分のお父さんが結構早く亡くなりまして、うん、15歳ぐらいの時に、はい、私まだ当時30歳になってなかったんですけど、うん、まずこの彼が病気になった時になんか半年間ぐらいはいろんな症状を出してたんですよ、うん、食べた後に微熱が出たりとか、うん、なんか昼寝しないとやれんくなったりとか、うん、胃が痛いみたいな感じで言ってたんだけど、なんか怠けとるだけなんじゃないかみたいに、私たちの家族はやっぱお父さんのこと見ちょったし、はい、シャンシャン午後の配達も行ってよみたいな感じで言って、でもなんかガーッと体重も落ちて、なんかこういよいよ普通じゃないぞみたいになって、病院にかかってもらったら、膵臓がんの末期で全身転移で見つかって、で短期間の間亡くなったっていう、あれあれって、なんかほとんどの時間この街の中で暮らしてて、最後の最後だけ病院に行ったじゃないですか、でもほとんどの時間街の中だったのに、なんでここでできんかったんだろうみたいな、
なんで助けられなかった
んだろう、なんでこの、
街の中で助けられ
なかった、街の中で助けられんかったんだろうみたいな、はい、街の中でもっと早くできんかったんだろうみたいな、うん、さ、お父さんが力がないからできんかったわけじゃなくて、そういうお父さんのような住んでる人のキャラクターとか、そのメンタルモデルとかに合う形で、そこにそういう働きかけがなかっただけで、あったらできたでしょうってやっぱ思ったんですよ。
なるほど、ね、
それで自分もその後にちょっと何身につけたらできるのか分かんなかったんで、その看護とか公衆衛生を自分もその後取りに行って、
学校行かれてっていうこと
ですね。うん、大学に入って34歳ぐらいで卒業するんですけど、結論、入って一番良かったのは、はい、そういう介入は資格を持ってなくても、できるっていうのが確信に変わったって、もう発見だったっていう感じですね。特殊スキルとしてはトレーニングが必要なんだけど、じゃあ免許持ってないとできないかって言ったらそうではないっていう、そのやっぱりその知恵として知っておくとか、その知恵を所作に起こせるっていう力は必要なんだけど、免許なくてもできるなっていうのが、免許取ることで確信に変わったっていうのが、すごく良かったし、それでビジョンをその1億総コミュニティナース状態っていうところにも明確に描くようになってるんですけど、いろんな人とその知恵を共有してできるっていう人たちをどんどん増やして、日常生活の中に実装していくっていうことを、まあ、やろうって思えたのも、ある程度なんかこう専門知識を得たことで確信に変わったみたいなのありますよね。
そこ看護の資格を取られて病院に入るっていう選択肢は矢田さんには
なかった。
なかった。その
町でやるってことを先に確定させてから大学に行ってるんで、
はい、もうそこ面白くて、大体看護学校行くって看護師になるために行くじゃないですか、そうじゃなかったんですよ最初から。
そうだから、その町でそういう機能を自分が担うためにどの学問がいいかなと思って看護に行ったんですよ、
いやこれだから職業ありきじゃなくて学ぶことありきで言ったってことです
ね。
すごいよね。俺は聞いてるけど、そのせっかくだけんさ、矢田さんがさ、まずその看護学校行くまで何しとったんですか。
高卒で働いちゃった。出雲高校出てずっと働いちゃった。出雲高
校ね、大体でみんな大学行くけど。
そうだね。100% 進学率を誇っちゃう高校だけ、うちらの高校は。
で、何をされてたんですか。
あ、普通になんか経理の事務方を3年半ぐらいやったり、あとはその税務課みたいなところで税金の仕事をやったり、その後短期間だったけど民間企業の企画と運営の仕事について、でそのタイミングでうちのお父さんが死んだんですよ。
なるほど。
それで、いや街の中でなんでできらんかっただかと思って、すぐ受験したんだけど落ちて1年目、うわこれちょっと予備校行かんと受からんわと思って、
センター試験受けたってことね。
そう、センター試験受けた。
で、20代後半ぐらいですか。
そうだから卒業してちょうど11年ぐらい経ったんです
。
35点しか取れんかった。
何点満点で。
いや100点満点で。100点満点で35点しか取れらんで、まずいわってなって、でその予備校結構お金がかかるから、その予備校代を集めるためにヤクルトレディでヤクルト売ってお金貯めて、予備校行って2年目で受かった。で まあ、今までのそのキャリアも結構やっぱりコミュニティナース作るのに生きちゃって、
うんうん、
その税金のところに触れさせてもらったっていうのは結構面白かったですよ。要はそのさっきの看護だったらみんなその病院で働くことをイメージして進学すると思うんですけどっていう、うんうんはい、ある種の
固定概念、
そう、思い込みをやっぱり発生させているっていうのが税金に関わることすごいよく分かって、それは一番最初のキャリアの時に福祉の老人ホームとかデイサービスとか、うん、ああいうところの経理やってたんですよ。
あ、そうなんだ。
だからそのみんな福祉の仕事の人が福祉の収入でどう福祉を展開するかっていうことにむちゃくちゃとらわれてたんですよ、
うんうん、当たり前のように
聞こえます。当たり前でしょ。だからさ、看護は病院でどう看護するかということしか喋られてないんですよ。
なるほど。場所とか制度の中で何とかする
っていう、その制度でお金はその制度からしか来ないっていう前提でみんなが喋ってるんですよ。
確かに。
だけどその後に税金の仕事に移ってみたら、まあ、あるその道路を作ります、橋を作りますみたいな、
うん、
福祉と全然関係ないお金を投下されて橋とか道路を作ったら、そこに福祉の領域の人が本当は作ってあげたかった高齢者がめちゃめちゃ散歩してるみたいな現象が起きてるわけですよ。わかります？
なるほどね。
意味わかります？
だって道路工事費にとして税金を使ったんだけど、
道路工事費投下したらめっちゃ福祉の世界が実現しとるやんけみたいなのが、同じ税の物事の見方でも全然違うっていうのがよくわかって、あ、面白いなって思った。
はい、
これも福祉でいいじゃんって思ったっていうのが最初のキャリアらへんできて、
横断できるってことですね。
で、民間は民間ですごい面白くて、福祉って語ってないけど同じように、
はい、
本当に当事者さんからお金をもらうっていうことを通じて、そこにサービスを提供してるわけじゃないですか。めちゃめちゃ当たり前だけど、
そうですよね、
これでええやんみたいなのもまた見えてきて、
うん、
そうで、ヤクルトレディは完全におうち訪問型とか、サラリーマンの人と毎日会うっていう人、ヤクルトとか健康に超絶興味がない人にどうやって興味持ってもらって買ってもらうのかっていう時に、関係構築が起点で爆発的に売り上げが伸びるっていう経験も自分でするわけです
よ。なるほど。
だからコミュニティナーシングを売りつけるんじゃなくて、コミュニティナースを持っている矢田亜希子さんとむちゃくちゃ仲良くなってもらうことで、相手がコミュニティナースの価値を確定させて、そこで初めてコミュニティナースが売れていくみたいな現象がヤクルトを通じても起きるわけですよ。だから、あ、なるほどなと思って。
なるほどね。
それで自分がコミュニティナースの活動を開始した時にも最初結構焦って、自分の町内でヤクルト買って、ヤクルト買ってっていうことをやっちゃったんですよ。
はいはいはい。まあ、言ったら営業ね、
営業みたいなことやっちゃった、はいはいはい、やっぱなんか 1,2 割の人しか手を伸ばしてくれなくて、だからその時に町の自分の仲良くしてる昔からしてるおじちゃんとかおばちゃんが、
うん、
今までのアキちゃんみたいな付き合い方すればいいんだよと、いまいちの元気なアキちゃんっていう付き合い方して、アキちゃんのこと好きになって、アキちゃんはどうもこういうこと頑張ってるらしいってなれば、アキちゃんの活動を応援するような形でみんなが力を貸したり、
なるほど、
買い求めたりってことが起きるから、今まで通りのアキちゃんでいいんだよってなんか声かけられることがかなり前半にありまして、いや忘れちゃった、ヤクルトの時もそげだったわと思って、
ね、
一生懸命で皆さんと関わって言ったらヤクルトめっちゃ買ってもらえたみたいなのが確かに起きたなってなって、それでその町への立ち方みたいなのがかなりクリアに見えた、最初の出会い方、挨拶からでいいんだっていうのがもうこう明確になっていくっていうのが、まあ自分も活動しながらそのノウハウとして見えていったっていう感じですかね。
なんか単なるそのサービスの提供者と利用者じゃない関係性が実は最初に来るべきだっていう、
そうそうそうみたいなので、価値を主張するよりは、まあやっぱ価値は確定されるっていうのがすごくなんかこう、なるほどなって感じでしたね、やりながら。
面白いですね。
で、これをやっぱりその学生の時から始めてて、5人ぐらいの学生サークルからコミュニティナースって始まってるんですよ。だけど卒業するよっていう時にみんなコミュニティナース続けたかったし、
はい、
ある程度なんか実感してた、それで本当に助けられたみたいな人が出たり喜ばれてるから意味があるって分かってるけど、お金にならないから卒業した後にやっぱり病院の看護師で働くしか道がないのかなみたいな感じで、同期たちが、まあ、若い学生なんで、22歳の同級生たちがなんか諦めて病院に入ってったみたいな姿がやっぱり結構私のスイッチを入れて、
なるほど、
私よりもめっちゃいい子だったんですよ、人間性が。だから、そうそうそうそう。で、なんか、こんな、なんかめちゃめちゃ人間も良くて、いい子、まさに私のお父さんの前とか、皆さんの家族とか、兄弟の前に立ってくれたら、めっちゃいいな、みたいな子が、志もあるのに投げ出さないといけないって、 これはちょっとまずくないってなって、うん、
なるほど。
それでまあ本格的にどうやってビジネスモデルにするかみたいなことに、
もう仕組みでもうなんとか
ほらって言ってなんかスイッチが入ったみたいなのはやっぱその同級生の姿大きかったですね。
もう学生の時からもう起業したっていうことですよね、
うん、なんか看護学科でだから勉強してたけど卒業して一番最初にやったのは創業支援塾の運営みたいな感じをキャリアで選んで、
はいはいはい、
隣の出雲の隣に雲南市さんってところがあるんですけど、そこがちょうど行政が予算をつけていろんなその地方の課題解決をビジネスで やるみたいな人に向けたこう企業支援塾みたいなやつをやってて、
企業主導でやってたっていう
こと、ね、行政主導で私が学生の時から開始されてて、
う
ん、で私も学生の時に自分もそこに受講したんですよ一期生で。
なるほど。
それがきっかけでその隣の自治体さんと縁ができてまして、いや卒業した後じゃあどうやって展開したらいいかな、同級生がみんな投げ出さんといけんくなってるし、どうしようって時に、まあ、行政の職員さんが実は出雲市まで来てくださって、矢田さんがその創業支援塾を運営されませんかと。
お
なるほど。
そうマジでってなって、
うん、
でもそのまだ見えてなかったんですよ、そのコミュニティナースのビジネス。
もともと受講生ですもんね。
受講生、
受講生で卒業したら今度やってくださいって言われたって
こと。しかも自治体が違う、うん、
自治体が違うところから、
だから
矢田さんが、うん、まあ、その運営してくれませんかと、うん、だけどこう見えてなかったから、そのコミュニティナースだけでどういうふうにビジネスモデルにすればいいかっていうのも見えてなかったんで、まあいろんなビジネスの立ち上げに自分がこう関わっていくことでそれがまた参考になるかもしれないというふうに意義づけて、まあそれを創業していったっていうのが看護学科の最終学年だった
んです。はあ、なんかいきなり直でコミュニティナースに行かずに一旦企業塾に行ったっていうのがすごいですよね。だ
い
たい企業塾卒業したらよっしゃやろうっつってやり始めて、うん、まあ、失敗しながらみたいなことだと思うんですけど、うん、そこで企業塾を運営するっていう風に言ったんですね。
言ったで、なんかそこはなんかちょっと若干キャラクターもあるかもしれないけど、なんかやっぱりこうも必要とされることに対して、うん、なんか答えられる範囲で答えながら自分も存在していくっていうのが結構普通になっちゃってるんですよスタイルとして、
う
ん、
そうかそうか。
だからそれって私のやりたいこととちょっと違うんですよみたいな感じで、
はい、
バシッっていう感じがあんまなくても、もともとさっきの相手が価値だと確定させてくれることによって自分も存在させてもらってるっていう感覚がやっぱりずっとやっぱあるから、
うんう
ん、おっとなるほど企業支援かマジかって思うから、けどそこに無理やりだから自分の認知を動かしていくんだと思う、
うん、自分の認知を動かすん
です。そうそうそう、そこにも意味があるというふうにすれば、うん、私はこれとどう付き合っていくかとか、うん、どう自分にとってもチャンスだっていうふうに位置づけていくかみたいな感じで、うん、結構こう無理やり解釈するんだと思いますね、
うん、なるほど。
そこからどうやってコミュニティナースになっていくんですか。
そうそうそう、で一回そのいろんな、まあ、観光とか飲食とかいろんなビジネスモデル毎年いろんな、はい、あの企業家たちが誕生させていって、でその中に一つ超わかりやすく、
うん、
自分たちもコミュニティナースをやっていきたいから、うん、それを制度ビジネス、具体的には訪問看護ビジネスでもコミュニティナースができるみたいな感じに挑戦できないかっていう受講生たちが入ってきてくれて、今日ね皆さんと行ってもらった、
はいはい、
あのコミケアっていう会社なんですけど、
はいはい、ましたね、はい、
それがね、いろんなその飲食業のパターンとか観光業のパターンとかよりは、まあ確かにミッションもど真ん中だし、
うん、
できるかなと思って作ってみたっていうのがね、うん、その創業支援塾を開始した2年目にもうそれもやったんですよ。
うん、
自分も経営に入って。結論ね、超難かった。わ、これ。
訪問のやつがです
か。訪問のやつ。
で、
なんでかっていうと、日本の制度ビジネスって、療養所の世話に、になった人にしか発動してないんですよ、
うん、
このシステムって。つまり病気ですっていうふうに診断されてる人にしか行けないし、
なるほど、
金にならないんですよ、
うんうんうん、
だけどそのコミュニティナースって元気なうちからいかにナチュラルに関係構築してって、うん、そのコミュニティの中で問題解決していくように醸成していくかっていう動きじゃないですか、
うん、
だからここって病気の人じゃない人がいっぱいいるから、
そうね、
ここに行くことには医療保険と介護保険で点数になってないんですよ、うん、
税金が入ってこないですね。
そう、なるほど。だから訪問看護のビジネスモデルでそもそもこの町内に存在しようと思ったら 95% 以上の時間をほぼ訪問看護しとかないといけないっていう、すっげえ今思えば当たり前のことがやってみないとよりは分かんなかったみたいな感じで、だから今もう相変わらずここの会社は 95% ぐらいは訪問看護をやってるんですよ。で、寄っていただいたと思うんですけど、まあ 10% ぐらいの捻出できてる時間を創意工夫して、訪問看護の事務所自体が 多世代交流の拠点になるように工夫したりとか、ね、
祭り、うん、作ってたね。
そうそう、訪問看護ステーションの下でね、子供がお祭りしたり、ああいう工夫をすることでなんとかコミュニティナース的活動を生み出すってことをやってるんだけど、100% は存在させるためには病気の人に常に接点持っとくっていうことから当たり前だけど離れられない。でこっちの元気なうちからつながるっていう社会づくりにほとんどの時間が拠出できないって分かって、でパーッとこう引いてみた時に、飲食業とか観光業とか、団地業の人の方がよっぽど参与してんじゃんっていうのが分かる。
なるほどね、
クリアに見えるわけですよ。こっちの方がよっぽど暮らしの動線やんっていうのが、
うわ面白い、
はっきりもうはっきり見えたっていうのはやっぱり私にとってはすごく大事な3年だったなと。
だからさっき言ったあの看護の仕事は看護の領域で考えてたっていうところが、パンと外れたんです
ね。パンと外れてる。
面白い。
てかこっちの方がよっぽど暮らしてる中で皆さんと出会えるし、別に制度のビジネスモデルじゃないだけで、これさえ成り立たせれればいられるし、近づけてるし、関わりも持てるし、こっちでコーディネートの機能をどんどんどんどん大きくしていった方が、よっぽどコミュニティナース展開できるんじゃないっていうのが、まあ確定したっていう意味ではやってよかったなと思って、これももうちょっと無理やりそうしてるかもしれないけど、
ナーシングはするけれども制度の中で別に
やらなくてもいいじゃんって、こっちのビジネスモデルの中でナーシングすればいいじゃんみたいなのが、やることでなんかはっきり見えたみたいなのはある。
でも多分聞いてる人すげえ気になってると思うけど、いやそのさっきまで紹介してたさコミュニティナース、実際どんなビジネスモデルなんだと、そこをもう少しじゃあ具体的に教えてもらってもいいですか。
こっち側、
コミュニティナースの方、
今あの誕生させてるモデルは例えばその団地、コミュニティナース付き団地みたいなのを、その不動産のが会社さんと一緒に作ったりしてて、普通にこれって賃貸住宅のビジネスモデルじゃないですか、この賃貸料の中にコミュニティナースという人を配置して、
マンションに配置する、
だから管理人みたいな感じで、スーパー相互扶助作ってくれるコーディネーターさんみたいな感じでコミュニティナースを配置してて、
でどうやって動いていくんですか。
モデルによってちょっと違ったりするんだけど、例えばこの A という団地に住まれてる人は、こんにちはって訪問されるのは、まあ、深井くんじゃないけどうざいと、おおむねうざいと思うんですよ、
知らない人が、
知らない人が訪問してくるスタイルって、だからあんまりこういうスタイルはほぼなくて、訪問してくるっていう管理人のスタイル、クラフトビールを1階に出てたりとかして、ここの1週間に1回バドガールやったりしてる。
バドガール、
バドガールだと帰ってきたりとかすると、顔なじみになってると、ヤンヤンさんちょっともう一杯どうですかみたいな、今日も暑いからみたいな、そういう付き合い方じゃないですか。でこういうのを例えば週に1回やって、で週に1回は隣のスペースをなんかシェアキッチンにしてたりとかするから、シェアキッチンの受付嬢のような形でいて、みたいなのこういかに住んでる人からしてうざくない暮らしの動線に彼女自身がなれるのかっていうのをアレンジして存在させてるんですよ。でそこである程度こう住んでる人との顔なじみの関係ができてると、あら、そういえば今月全然ヤンヤンさんが飲みに来んなとか分かるから、でその時にはもうある程度こう知り合い関係になってたりとかするんで、LINE とかで今月顔見んけど飲みに来ないって言って、大丈夫元気にしてるじゃなくて、飲みに来ないっていうやり取りを、声かけができるみたいな。
これは友達じゃないとできないですもんね。
そう、
だから要は、お仕事で来ました、役所の人です、飲みに来ませんかって言えないじゃないですか。
そうですよね。
怖い。
これ無理ですよね。
コミュニティナース的人付き合いの作り方じゃないと できないですよね。
すごい。
そういうスタイルで、じゃあこの彼女たちは何 そのビジネスモデルの中に存在してるんですかで言うと、賃貸の、賃貸マンションのビジネスモデルの中に
それが何種類かあるんですよね。
そう、何種類かある、
今のは一つの事例で、モデル自体も何種類もある。
何種類もある、ガソリンスタンドのお姉ちゃんみたいなモデルで誕生してるものもあれば、最近だとそのパチンコ屋のコンシェルジュとして存在させていくっていうモデルもできたりとか、
コンシェルジュ系いいね。
人と話す接点ですからね、
そもそも。そうそういうスタイルのものにいたりとか、
先ほどの事例で言うと、例えばそのマンションでヤンヤンがなんか来ないなっていろいろ聞いていくと、どうやらなんか具合が悪いらしい とその時にじゃあコミュニティナースさんはどういった行動を取るんですか。
基本的にはちゃんとゆっくり話聞きますよね。
一旦聞いて、
一旦聞いて、でその ポンとなんか解決してあげられることだったらやると思うんですけど、あの何誰かを紹介するとか、うん、早めに病院つないであげるみたいなのもあるけど、つなぎもやりますよ。1対1だけで解決するってことは多分根本的には結構なくて、ニャンニャンさんがそのさっきのキラッとされるところで、ニャンニャンさんも何かに参与しないと、
あ
のやっぱ元気にはならないんですよ。
なるほど、う
ん、だからそれを時間をかけて悩み事とか問題に対して寄り添っていったりとか、うん、一緒に解決に近づくっていうことはやるんだけど、もうちょっと中長期的に見た時に、うん、何だとやっぱりこうヤンヤンさんが輝くのかとか、うん、元気がこう湧いてくるのかみたいな話も合わせてやっぱり知ってって、うん、タイミングさえあればそっち側の参与をリクエストしていって力を発揮してもらうっていう、力を発揮する元気もないぐらいしょんぼりしてるみたいな時にはもちろんそういうタイミングじゃないんで、うん、一緒に悩んだりとか、あれはどうかなこれはどうかなって言って解決に走るってこともあるんだけど、まあ組み合わせますよね。そういう中長期的にはやっぱ活躍してくれるようなところにこ うまく出番を作っていくっていう、
本当におせっかいですよね。
そうですね。
いやその最初に仕事とか役職の枠を決めるんじゃなくて、もうとりあえずおせっかいを全方位にわたって焼いてあげるっていうのが、う
んうん、だからなんか助けるっていう感覚は違うなと思ったんですよ、
うんうん、
助けるっていう言葉をパッて聞いたらぐったりしてる人を元気な人が世話するってイメージなんですよ、うんうん、そうじゃないですよね。
そ
うかそうか、何か役割をが与えられれば人間って元気が出るから、それも結果的に大きく見ると助けることになってるっていうことだから、うん、扶助っていう言葉がなんか一番ぴったりくるなって思いました、うん、なんか今話、うん、
なんかで不思議なもんで、なんかこういっぱい与えてないと受け取れないんですよ、は
い、
意外と人って
。あわ深い、
これも面白い、
意味わかります。だからそのさっきのそのちょっと深井くんのねおじいちゃんを例に出して申し訳ないんだけど、おじいちゃんが先に誰かにいっぱい与えるっていうことをアレンジしないと、おじいちゃんは介護を受け取れないんですよ。
なるほど、ね、これちょっとめちゃくちゃいいこと言ってますね、
うん、
今、
はい、だからおじいちゃんが、まあ、例えばちょっと超適当に言うけど、うん、その大工さんで得意なこと持ってて、うん、いやごめんけど深井さん今度ここの軒下学生のここがさすごく傷んでて、うん、彼らお金まんまないからさちょっと力貸してもらえませんかって言って、で深井さんが手伝いに来てくれてて、うんうんうん、学生がそのおじいちゃんのことありがとうありがとうって言って慕ってたら、その学生さんがおじいさんにいやもう力になりたいんでやらせてくださいって言ったら受け取れるんですよ、うん、おじいさんはその介護とか世話を。こういう人間の気持ちの動きってあるじゃないですか、うん、
なるほど。
だからね、なんかその手伝いに行くだけでは
そうですね、
輝けないんだよね人が。
確か
に、
わかります。なんか伝わるといい なんか
たまんないそれ
僕
やばい。
僕の感覚の言葉で言うと正しいかどうかわかんないですけれども、うん、その人を何回も助けることによってやっぱ自分は存在していい価値のある人間だっていう感覚を得られると思うんですよね、うん、その状態でもって初めて人から助けられることを許すことができるっていう感覚なんですよ
ね、うんうん、そうそう、そういうのめちゃめちゃあると思いますね、
なるほどね。
本当は助けられていいのにね、
助けられていいんですけれども自分は別にそんな価値はないし人様に迷惑をかけたくないしっていうやっぱ思いがあるんですよね。でも自分が助ける機会が得られると、あ、自分もすごい価値がある人間だし人から信用されている、あ、じゃあちょっと助けられてみようかな、自分もちょっと弱みを見せていいかもみたいな、うん、ね、っていう風に人間初めて思えるかもしれないと思いました、ね、う
ん、これはすごい話、うん、なんか責任感が強かったり真面目な人ほどそうかもしれないですね、
うん、
助けられない、
うん、だからそれは子育て中で苦しんでるようなお母さんとかも現象としても全く一緒で、
うん、
その長期的にはそのお母さんたちも誰かの力になれるっていう経験を通じて存分に苦しんでる子育ての今の自分に対しての何かの支援をガボッと受けれるようになるっていうか、それはあんまり年齢に関わらずやっぱ起きてると思って、でそれをじゃあコミュニティナースはどうやってそれを習得していくかでいうと、やっぱもう基本的にはケースワークですね。ケースワークをずっと繰り返しながら、
いろんなケーススタディして、
ケーススタディしながら、うん、バリエーション習得してって、ま
あ、臨機応変に対応するしほかないからね、実際はもうケースバイケースの、
う
ん
う
ん、
そうそう、
ね、バドガールする時もあれば、
そうそうそうそうそう、
全然しない時もあれば、うん、場所によって人によって変わるもんね。
変わりますね。で多分まあ最初の話も出ますけど、そこがおそらく技術だったり知識だったりっていうので、うん、誰でもパーンと思いついてこれでいいやんってできる話ではないっていうところに、うんうん、多分矢田さんがやれてることの価値があるのかなっていう思いました。
言語にねしきれてないこといっぱいあるんですけど、
ノウハウとか、
ま、でもさ、その途中に戻るけど、やっぱその僕これのすごいなって思うところは、めっちゃコストかかってるように感じるじゃん、
ええ、
福祉よりコスト低いんだよね。
まあね、結果的にね。
マジで。結果的に。これがすごいなと思ってて、だって5人で2000人見れるんだよ。もちろん全部を解決できてるわけじゃないけど、その2000人に対して総扶助の状態を作れるって、要は福祉が今やってることって、福祉の担当者の人たちに人件費を払って、でその人たちがすごいプロフェッショナリズム持ってるよね、福祉の人たちって、特に日本って、で彼らがめっちゃ頑張って助けてるっていう状態じゃないですか、医療にしろ介護にしろ障害領域にしろね、でそれが結局あらゆるリソースを導入してる状態になってんだよね。
わかるわかる。
使われてない、本当は使いたかったリソースみたいなものをつなげることによって使わせてあげてるし、使ってもらってる状態っていうのを相互に作るっていうのをやって、結果的にリソース最適化されめっちゃ生活コスト下がってるんですよこれ。
そういうことやね。
僕たちの社会って今これをさせないっていうことによって、アホみたいに生活コストを上げるって冒頭に話したけど、子育てをするとかいうホモサピエンスにとって超基礎的なことに何万かけさせるんだ、
なるほどね、
お金を、バカなの。
個人もかけてるし税金もかけてるし、
そう、
はい、
ってことです。何これってなってんだけど、それをやっぱ結構適正化してんなっていうのを僕は、まあ、メタ視点だとそういうふうに思って、
なるほど、
めっちゃいいなって思った。
めちゃくちゃ、いや、なんかその辺の話ちょっともっと深く掘り下げたいですね、ということで、
いい時間になりましたね。
一旦ちょっとまだまだお話お付き合いいただいてもよろしいでしょうか。
もちろん。
あ、ありがとうございます。じゃあ僕も聞きたい。
言語化していただいてありがとうございます。
お世話になります。次も。
はい。おせっかいを受けます。
おせっかい受けます。ということで、続きは次回ですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。